マイクがピーピーなるっていう話を前回というか4回ぐらい前の配信から言ってたと思うんですけど、改善されて、まあですね、アルミホイルをマイクにぐるんぐるん巻きにして今配信をしております。はい、まあ完全に改善されたわけじゃないんだけど、やっぱりね、なんか電波の影響っぽいですね。はい、セルフ2020年4月28日火曜日夜21時23分くらい収録でございますけれどもですね、スマホ、Bluetooth の Bluetooth のあの首にかけるタイプの、まあヘッドホンというかスピーカーですね、ウェアラブルスピーカーを普段家で一人でいるときは使ってたりだとか、あとはまあパソコンはもちろんながら、スマホ、Apple Watch、iPad、今目の前にあるなんかこう電波出してそうな物体を上げてったんですけれども、なんか原因となるものはたくさんありそうな気がしますね。やっぱね、アルミホイルを巻くとね、まあピーっていう音が全く聞こえないってことはないんだけど、だいぶ減るので。収録のたびにこれアルミホイルぐるんぐるん巻きにすんのめんどくさい。はい、今回は読書レビュー、今回も読書レビューでございます。3回連続ですね。はい、まあ小説を今日も話しますが、まあ本読むだけの時間的かつ精神的な余裕が今はあるっていうところかな。落ち着いてないとね、やっぱね無理なんだよね。それは生活がっていうところもそうだし、心がっていうのもそうなんだけど、漫画も含めてやっぱりね、本を読むっていうことがまともにできるような状態って結構なんか幸せなんだろうな自分っていうふうに思うようになってきたよ。だし本読んでる自分っていうのが一つ、なんていうかな、理想的な自分の一つで、だから例えば読書メーターで月何冊みたいなの出てきますけど、うわ今月何も読んでないみたいな、漫画も含めてね、まあこれは僕の考え方なんだけど、なんかね、漫画一冊読むのって大して時間かかんないじゃん。30分もかかんないか一冊読むのに。なんかね、あの時間を確保できないっていう風に思っちゃうの。ないわけないんだよ。30分とか YouTube 見たりとかしますからね。全然できるんだけど、なんかね、漫画を読むことに対してもすげえ負担かかってるみたいな風に感じちゃう時っていうのがあって、特に、まあ、北海道右下の方で働いてた時に、まあ、セブンイレブン労働なんて言ってたけど、朝7時から出勤して夜11時に帰るみたいな働き方を月から金までやってて、そんな中で土曜日も仕事があってみたいなことやってる中で、さあ土日本を読もうなんて思えないんだよね。今ね、まあ世の中がいわゆる新型コロナウイルスの感染拡大を防止のためにステイホームみたいなところだけれども、まあね、家にいるべきみたいなところもあるから本読んでるっていう部分もあるんだけれども、仕事的に、まあそのコロナウイルスの関係で多少仕事が落ち着いてる部分もあるので、多少というか結構落ち着いちゃってるんですよね。まあなので、まあこの時間を自己研鑽であったり、まあ読書を、小説を読むことを自己研鑽だとは思わないけれど、自己研鑽に加えてある程度自分がやりたい、じっくりとある程度頭に負荷のかかる好きなことっていうのもやりたいなと思うんだよね。ということで、読書レビューでございます。今回は石田イラさんの14という小説のレビューでございます。石田イラさんの小説を読むのは多分初めてかな。知ってるのは知ってんだよね。 ミオカとか、うん、あの2010年に吉高由里子さんが主演で、確かドラマになってて、主題歌が福山雅治さんだったんですよね。主題歌が福山さんのホタルっていう、僕がビューティフルライフっていう曲の次くらいにきっと好きな曲ですね。はい、ホタルはぜひ聴いてほしい。ホタルはね、カラオケでよく歌います、一人で。割と好きです。歌詞が好きですかね。はい、ピアノバージョンも初回限定版のシングルになってて、でそれ のピアノ弾き語り版の楽譜を持ってて、もうあの曲がリリースしてから10年経つのか、2010年の曲ですからね。もう結局その10年間でまともにワンコーラス弾けてないまま、結局楽譜は、まあ楽譜は捨ててはいないんだけど、てか今なんだったらこの札幌の、ね、隣町のアパートにも持ってきましたけどね、今まだピアノも組み立ってないような状態なのですが、まあ比較的今時間がある状態なんで、まあ読書と並行しながらピアノも弾けなかった曲をこれから多分弾けるようにしていきたいなと思いますけれどもね。はい、まあそんな石田イラさんのデビュー作を読みました。14という小説、はい、石田イラさんのデビュー作で直木賞を受賞した作品、舞台は、月島、ね、下町の月島が舞台で、タイトルが14ということで、14歳の中2の男子、中2の男子4人、まあ、お友達グループですね。中2の男子4人のお友達グループの中で、まあ、いろいろ起きるわけですね。はい、まあ、主人公の哲郎くんっていうのが、こう、なんの特徴もない普通の中2。この子を、まあ、主人公として、そのお友達グループの中に、あと3人いて、メガネかけた、まあ、優秀な秀才、淳くん、デブの大くん、金持ちなんだけど、もう、なんか、20代、30代ぐらいで死んじゃうような病気を抱えている直人くんっていうのが、いて、その4人の中で、まあ、要は病気に関わることとか、なんかお金に関わることとか、まあいろいろ事件が起きていくわけですね。はい、ただ一番興味あるのはやっぱり女の子のことっていうね、中2のね、男の子ですからっていうことで、まあうん、やっぱりいいなっていうふうに思ったかな。うん、まあ石田イラさんがきっと多分そういう作風なんだろうなっていうふうにはどっかで分かってて、うん、なんでなんだろうな、石田イラさんはきっとこういう感じなんだろうなっていうふうに思えたのは、石田さんってポッドキャスト今やってますよね。最近好きな番組でもう更新されたらもうそれで必ず聞くようにはなってきたんですけれども、そのポッドキャスト聞いてる石田さんの喋り方とか聞いてて、あ、いいなと思って、石田イラの大人の放課後ラジオっていう、なんかこう恋愛に関わる話とか人生相談みたいなことをやってるんです、その大人の放課後ラジオで。その時の石田さんの話し方とか話してる中身とか聞いて、あ、いいなっていうふうに思って、で石田イラさんの小説ちょっと読んでみようっていうふうになったんですけれども、うん、でこの本を最後読み終えるときにすっごい感動をしたっていうか、グッときた部分があって、で最近僕印象に残ったページを iPhone で写真撮って、でマーカー引けるんですよねっていうのをやってて、でこの14の最後の章のお話が、その仲良しグループ4人で東京のちょっとエッチな街に行こうぜっていうプチ旅行の会があって、でその旅行に行く前にその4人の友達同士で、まあ俺らこうやって仲良くやってきたじゃんと、だけど、最後にこの俺らにも言ってないお互いの秘密みたいなものを言おうぜっていう、俺実はこういうふうに思ってることがあるんだみたいな、そういうお互いまだ言ってない秘密っていうのを一つ言い合おうぜっていう、戻ってきた時にねっていうのがあって、でそこで主人公の哲郎くん、何の特徴もないただの普通の中二っていうことで、主人公の哲郎くんが最後に、言ったものが、わかるって、この中二俺と一緒っていうふうに思ったのが、そのここなんだよね、すごいグッときたの。 最後にその哲郎くんがその秘密、俺が今までこういうふうに考えて生きてきたんだっていうことを一つ言うと、僕が怖いのは変わることなんだ、だからみんながこうやって変わってしまって、で今日ここにこうやって4人で、ね、旅してきたとか4人で一緒にいるっていうこの気持ちもいつか忘れてしまうことなんだ、だ僕たちみんな年を取って大人になっていく、で世の中に出て、であれこれねじ曲げられて、でこうしてることをバカにする時っていうのが来るかもしれない、あれは中学校の時の遊びだったって、何も知らねえガキだった、でもそんな時こそもう今の気持ちっていうのを思い出そう、変わっていいこともあるけど変わんない方がいいことだってあんじゃんって、だから今から何年かして自分がダメになりそうになったら今日のことを思い出そう、あの時すげえいいやつらがいたんだ、自分だって人生の最高の時にはあのメンバーに入れるぐらい絶好調だったって、で今の弱さとか不安を忘れないようにしようって、そしたらきっとっていうふうに最終的に自分でそこで言葉詰まるんでね、自分でもぐちゃぐちゃになってね、はい、でそこであの別の子がでもそれって生きててもあんまりいいことないんじゃねえのお前みたいなっていう風に続かれても、確かにそうだよね、だけどこれができたらどんな悪いことにも耐えられるんだって、なんとか生き延びて悪い時期を我慢できるんだったらもう人生っていうゲームなんて勝ったも同然だ、いいことはないかもしれないけど悪い時期を我慢できるんだったらもうこのゲームは勝ったも同然なんだ、すげえこの中二みたいな、だからそのなんかね、その後もこいつの言ってることちょっと尻滅裂だけどちょっと不思議なんだよね、ちょっとわかるんだよねって、そうなんかおかしいんだけどなんか正しい気がして、だからきっと心のどっかでわかってるんだろうな俺みたいな風に最終的に納得していくみたいなところがあって、すげえわかるっていう風になって、そうまあ俺もまあちょこちょこ言ってる通りやっぱ変化っていうのがすごく怖くて、で本当にこの主人公の子が言っていた通りで、うん、あの確かにこういう考え方だったら人生でいいことっていうのはあんまないかもしれないけれど、悪い時期を我慢できるようなね、ことがあるんだったらもうそれは俺の中では勝ちなんだよなっていう風な思い方を俺はすごくするんだよね。そうだからまあまあ この子がね言ってることが今の俺の環境とはまた違うことだとは思うんだけれども、あの例えば僕はこの4月から札幌の隣町で働くっていうことで環境が大きく変化した、まあ当然ながら札幌の隣町と北海道の右下では生活が全然違うわけね。だから公私ともに大きくこう変化をしたこの3月4月っていうね、この一月っていうのかなは僕の中ではすごく怖いものがあった中で乗り越えてきた部分もあるんだよね。まあ自分一人の力で乗り越えられた人好きではないんだけれどもね。まあなんかこうすごくこの4月この大きな変化があったこの1ヶ月を最後締めるようにこの石田衣良さんの14のこの主人公の哲郎くんの言葉ですごくこううまく自分にとっての大きな変化があった2020年4月を締めることができてちょっとよかったなっていうふうに、まあまだね今日今4月28日だからまだ終わってはいないんだけれども、自分の中ではここがある意味最初の一月が締まったような感じがした、いい小説に出会えました。皆さんはこの中二と同じ考え方になりますか、またちょっと皆さんは大人っぽい考え方ができるのかな。やっぱ僕はまだうん、中二をちょっと引きずってる部分もあるのかもしれないなっていうところはありますね。まあ子供っぽい考え方も持ちながらですね。だから中高生主人公のね小説は好きなんだね。はい。読書レビュー終わり。気をつけ、お疲れ様でした。